アップルニュースラジオ。
ワンボタンの
声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2253回7月26日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。7月ももう終わり入ってきますね。暑いですね。今月のオープニングテーマはまだまだこのままか、あっさり次へ行くかです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。うちの任天堂スイッチが調子悪くなってしまいまして、あっさり買えるかやっぱり買わないかということで悩んでおりましたが、大阪の修理屋さんに送ったら5000円ぐらいで直りました。助かりました。三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。アップルからお支払いに関する問題が発生していますというメールが届きました。詐欺メールかと思ったんですが、注文した MacBook Air の決済ができていなかったようです。やり直したんですが、ちゃんと届くのかと思っています。今日もよろしくお願いします。
今週すみれさんはお休みです。iPhone マニアさんにあった記事です。アップルロンドンに新たな店舗を今月末にオープンという記事が出ていました。今週はすみれさんがお休みなんで、川向道3日とも三浦さんと春さんに入っていただくことになるんですが、
はい、
ロンドンですね。今暑いロンドン、
暑いらしいですよね。
気温が40度とかなってるらしいんで、イギリスはロンドンだけじゃないですね。いろんなところでなってるんですよね。
エアコン、クーラー、はい、設置が少ないらしいんですね、もともと。
ヨーロッパはそういうって聞いてます、私も。
今年の夏はもう耐えられないっていう話を先ほどニュースでやっておりました。
いろんな事情があるにせよ、耐えられないものだったらやっぱりつけた方がとは思うんですけど。
そうですよね。
そうですね。
10年以上前ですかね、フランスとかでも真夏熱中症でお年寄りの方が家で亡くなるっていうのがすごい増えたんですよ。でもエアコンはあって、その時もやっぱ思った、そういう時もやっぱ普及があんま田舎の方やとはないから
です、か、
ので大変やなというのがありますけど、でまあまあそんな暑いロンドンで、ロンドンの中で6店舗目のアップルストアが7月末にオープンするということで、ロンドン恵まれてますね、アップルストア6
軒
も、
ね、いいね。
これはハイドパーク近くの高級ブランドが立ち並ぶエリアに開店、アップルブロンプトンロードというんです。そうですね。
銀座みたいなもんですね。
ブロンプトンって確か自転車のブランドがあるんですよね。
自転車。あ、そうですか。
イギリスでね。そこのカバンが前欲しかったんで調べたんですよ。確かにブロンプトンさんっていうハンドル名でリスナーさんいらっしゃいますよ。最寄りの地下鉄駅、ナイトブリッジから徒歩2分ほどの距離に位置します。ハイドパークにも直結していますということで。私思い違いしてたらごめんなさい。ハイドパークってビートルズと関係なかったですか？
ないと思いますね。
何ですか？すみません。なんかと勘違いしますね、私ね。アイディアを開花させる場所とのことで、ストアのイメージロゴには花があしらわれていますということで、なんかこう、立体コラージュ的な感じの草木があって、それが遠目にはアップルマークに見えるっていう仕掛けですね。これでもさっき岡本太郎さんのタローマンの話してたから、タローマンのなんかキャラクターに見えてちゃう
なんて、そうですね、ちょっと珍しい感じのロゴですよね。
そう、この間春さんが MacBook Air のアップルの公式ページに掲げられてるアーティストの作品の桃みたいな絵が気持ち悪いですって言ったあれからずっと気になってあの絵見てしまう、気持ち悪い気持ち悪いって思って
あ、芸術ですねあれね。芸術、うん。でもこれよく見ると、左下ぐらいに、パンジーですかね、はい。パンジーなんだけど、真ん中のとこだけアップルウォッチの。
アップルウォッチかこれ。
十字を指して、点みたいな感じですね。
は
い、
右には AirPods Pro みたいなのが見えますね。
ああ、そう。
本当そうですね。これ製品で作られてますね。
そうですよね。そのアップルウォッチの、すぐ下、
スイフトのツバメもいますよ。
あ、本当ですね。
地味に探すアプリのアイコンが、はい、アップルペンシルとアップル
ウォッチ。あ、本当だ。
はい。
本当だ。
オレンジ色のやつはホームポットミニですよね、多分ね。
あ、そうかな。
なるほど。
お店とは直接これ関係ないと思いますが、お店はいいとこやと思うんですよ。今、たまたまちょっと私
の、ね、お店はと言ってしまいました。
言ってしまいましたけど。そのアップルブロンプトンロードというお店、7月28日オープン予定です。28日から31日はアート、音楽、フィットネス、健康などをテーマにした様々なセッションが催される見通しとのことでした。ストアのロゴをモチーフにした公式壁紙も公開されていますよ。で、壁紙あるんや、これ。
ダウンロードできる
ってことか。ダウンロードできますね。してみようかな。
ぜひ、壁紙に。
設定しますか、
うん、それも iPhone の方にしてください。毎日見て
る。いや、これいろいろバリエーションありますわ。今、Apple プロンプトンのページ見に行ってるんですけど。
はい。
apple.com/UK/retail/プロンプトンロード。
うんうんうん。
これの絵の派生がいっぱいあるんですよ、まだ。
なるほど。
AirPods いっぱい並べてリンドウみたいのがしてるし。
うん。Mac、うん、用の壁紙がそれの集大成ですね。今ダウンロードしたんですけど。
あ、そうですか。でもまあ今岡本太郎さんにハマってるからそういうかもしれへんけど、
はいはい、
アートなんてもう人になんかインパクト与えてなんぼやと思うんで、それでええと思いますよ。
うんうんうん、いいと思います。もうこれだけこの3人がわーわー言うぐらい、うん、あの、うん、波紋がそこで広がってると素晴らしいことですよ。
そんなわけで、まあ、ロンドン、もし今でもこの番組ロンドン、あるいはその近くで聞いてらっしゃるリスナーさんいらっしゃいましたら、はい、あの、ご無理は言えませんけど、もしね、このお店近く通ったとかお話あったらコメントお待ちしてます。過去にもね、何度かイギリスからコメントいただきましたんで。イギリス、ロンドン、ヨーロッパですね。ヨーロッパのお話、また iPhone マニアさん記事にされてました。欧州で貼り差しの必要ない2型糖尿病患者向け持続血糖測定器普及加速キャンペーン実施という記事がありました。貼り差しの必要のない持続血糖測定器。CGM っていうのはそうですけど、これ2型糖尿病っていうのは、後天性ですね、うん。先天的に親族から受け継いだっていうんじゃなくて、後天的になった人の向けのもので、うん、シュガービートっていう製品があって、これの普及を目的としたキャンペーンだそうです。シュガービートってなんか、針を通じて砂糖を打ち込まれてるような気がする。シュガーがビートされるっていうのは。
確かに。
そんなことないと思うけど。アップルウォッチへの血糖値測定機能搭載が遅れる中、欧州では複数の製品が先行発売されてますっていうのことでした。
ね、山村さん欲しいんじゃないですか。
欲しいけど、今日たまたま病院でまた血糖値の話聞きに行く日やったんですよ。先月からあんまり変わってないんですよ。
でも、だいぶ改善されて変わってないんですよね。
そうそうそう。ところが、その 6.4 いう数字が5月やったんですよ。で、6月会社の行ってる仕事の先の健康診断を受けたんですよ。
はい、
で、それ 6.1 やったんですよ。下がってる、下がってる。で、今日病院行って測ったら 6.4 やったんですよ。
うん
うん、え、なんでって思うじゃないですか、
うん
うん。同じぐらいやけど、改善にはなってると思いますよっていう。このシュガービートっていう、ゆくゆくアプローチの対抗馬になるということなんでしょうけど、まあ、こういう製品の普及を目的に、デイリーメールの読者を対象、そして血糖値管理の重要性を訴求するものであると、キャンペーンのことが書かれてました。これ、血糖値測定器市場は2025年には約590億ドル、約8兆1500億円にも上ると。ヨーロッパかな、これは。はい。大ビジネス市場なんですよ。みんな血糖値困ってんのかしら。
でも多いのは多いでしょうね。
いや、それはそうやと思いますけどね。ただ、肝心のApple Watchの血糖値測定機能搭載の件は、実現までには数年かかる見通しです、とのことでした。ねえ。
こういう先行のものが血糖値の有用性とか、いつも血糖値を測ることの有用性みたいなものが市民権を得ておけば、ポッとまあアプローチが入ってくると全部かさらってしまうみたいな。という、まあいつものパターンが起きてしまわないかなというのはちょっと心配ですが、はい。個人的には嬉しいです。はい。
毎日お仕事、勉強、忙しい、送ってる方たちもちょっとね、体のことを意識してっていう話なんですけど、体のことを意識して落ち着けるのはやっぱり楽しい我が家。楽しい我が家であってほしいですよね。
どうしたんですか、最近に。
はい。一言じゃないですけど、私もね。そういう我が家を便利にしようという話が新ネットジャパンにありました。家電を試しサービス、レンティオ、iOS 版アプリをリリース。注文から返却までを一括管理。という記事で、レンティオという会社が家電を試しサービスをやっています。そのサービス名もレンティオというんですね。RENTIO と書きますが、これが4月14日 iOS 向けアプリを出しました。 アプリの名前もレンティオアプリと言いまして、利用料は無料だそうです。ということで、家電、どんなのあるんかなって今ちょっと見てるんですけどね。
うん。アイロボットのルンバとか、はいはい、私が使ってるブラーバとかもこれで買えますね、
分割
で。
へぇ、借りられると。
レンタルでしょ、はい、買うというか、借りるでしょ。
そうなんですけど、3年やったかな、製品によって期間は違うかもしれませんけども、ある一定以上レンタルし続けると、それはもう所有権が移るというふうになってたりもします。
それ、要は買い取りさせられてるだけなんじゃない
ですか。そうそうです。
なるほど、なるほど。
分割で買ってるようなもんなんですけどね。
でも途中で返却したりって、それは可能なんですか。
はい、私が買ったブラーバの場合は
半年、何、ハルさん、このレンティオでさ、
レンティオで買ったんですよ。
あ、そう、それさっき言ってくださいよ、
は
い、
今そうなの、
そう、
わお、
初めて聞い
たすいません、私このレンティオでブラーバ買いました。
なるほど、
これは日本のサービスですよね、は
い、そうです、そうです、だから日本に送ってもらって、
ああ、そういうことですね、
はい、で、なんでこっちに
持って持っていったと、はいはいはいはい、はい、
分割でブラーバの場合は最低使わないといけないのが半年なんですね、はい、
5ヶ月目でやめるのはなしってことですね。
半年分払わないといけないんですね。
うーん、
それ以上超えると途中解約 OK
な。なるほど、月単位ですか。
月単位ですね、
はいはいはい、
で3年経つと分割が終了して自分のものになる所有権も移ると。
どんなもんでも大体3年の分割なんですね。
いや、私ちょっとブラーバと、はい、アイロボットのやつしかちょっと調べなかったので、アイロボットはそうですね。
今はこっちで記事の写真見てると、アイロボットとスマートプランラルンバ J7 かな、うん、いうモデルのんで見てると、月々3,980円って言ってるんで、
うん、
ざっくり4,000円で考えて年間で48,000円払うんでしょ。
ブラーバー調べた時にレンティオで買った方が総額が若干安かったんですね、ほんのちょっとだけ。
へえ。故障とかどうなるんですか、レンタル中に故障ってことあるから。
12ヶ月以内ですね、1年以内であれば不具合故障は無償修理、
ね、購入と同じことですね、それね。
同じですね。
延長保証なし？
あります。2年目、3年目もメーカー修理保証と同等の修理交換サポート。
ウェブサイトのみからの対応だったレンタル品の注文から返却までをアプリで一括管理できるようにしたということですね。
確かに私が購入したときはアプリはなかった
ですね。はいはいはい。
うんうん、
他にはどんか借りてる、レンタルしてるのないんですか？
今のところこれだけです。
高いカメラもありそうですね、一眼の。
あ、
パナソニックの ね、 あ、ルミックス。私カメラあんまり種類のこと分からへんから、これが高級機か何かよく知らへんけど、うん、標準ズームとかね、ありますね。
確かにホレンティアのホームページ見ると結構いろんな種類のもの、家電製品中心にありますね、うん、
はいはい。
ロボットも借りられますよ、アイボとか。
へえ、ほんまに。
はいはい、カテゴリーの中にロボットっていうのがわざわざありますから。ロボットって
ありますね。
はいはいはい。
ベビー用品、スーツケース、キャンプ、アウトドア用品。
アップル製品はないんですか。
そうですね、パソコンとかないみたいですね。家電でしょ、大体これ。
スマートフォンもあります。
あの、パソコンある。パソコン、タブレットってあるじゃん。
ほんまに？
あったあったあった。
ありますけど、アップル製品なさそう。あった、MacBook Air 13インチあった。
わお。
A1932 で、2018年のモデルで13インチ、16GB モデル、月額5,000円。その
うん、いや、いつも買ってるから、あんまりピンとこなかったわ、うん。
急に使うことになったけど、買うほどじゃないねんっていうのは、こういうのでやるといいですよね。
う
ん、
そうですね。
私もブラーバー、果たしてどれぐらい綺麗になる、使い勝手がいいかちょっと分からなかったので、
はいはいはい、
実際にやっぱり自分の部屋、家で使ってみないと分からないですよね。
うん、
はいはい、ので、レンティオでやってみたんですよね。
ハルさんとこは賃貸マンションかなんかなんですよね、きっと。
そうです、賃貸ですね。
クリーニングサービスみたいなのはないんですか、
うん、オプションでありますけど、それは申し込まなかったので。
ああ、なるほど。
ちなみに私が頼んだブラーバーのこのレンティアのコースは新品です。リユース品とかそんなんではなくて。
う
ん、
なるほど、
はい。新品が送られますね。
いいものがあるかもしれないから見てみてください。うん、レンティオというサイトです。家電のお家のね、便利なものっていう話ですと、今度はパナソニックさんのお話ですが、シーネットジャパンにあった記事です。パナソニックとロボットホーム子会社がインターホンを共同開発。アプリ連動でスマートホームを推進。という記事でした。パナソニックエレクトリックワーク社とロボットホーム子会社であるレジデンスキットがインターホンを活用したスマートホームに取り組んでます。ということで、7月14日にインターホンシステムの共同開発を発表しています。これはマンションインターホン機器とアプリを連携して住まいの IoT 化を目指しますということでした。 これアプリって言ってもね、iOS 版があるのかどうかがちょっとこの記事からは読み取れなかったですが、多分でも出してくれるんじゃないかなって期待をしたいところですね。
この企画がどういうものかですよね。
はいはい。マターという企画にね。
マターでしたかね。マター企画に準拠しているようなものの完全に独自企画なのか。
なんとなく独自をやられそうな気がしますよ。
日本の企業はそういうことしてガラパゴスとか言われるような気がしないでもないですけど、どうでしょう。大きく普及させようと思うと独自企画よりもいろんなメーカーが参入した方がいいとは思うんですけど、は
い、たくさん企業が入ってくると玉石混合っていうのか、その見た目一緒でも全然クオリティ違うみたいな話が出てきそうじゃないですか。
まあ、それはありますけど、
消費者が買い配が進むまで商品購入を付き合わされることになるでしょ。各メーカーどんどん出してきて、それみんなが買って、これいい、これ悪いを言い出して、何年かしてやっとこうええのだけが残っていくみたいな。それもどうなんやろうなって思いますけどね。消費者が実験なんやんな、それいつもと。
まあ、アンドロイドはそういう状態でしたからね。
今はそうでもないんですか。
今は結構メーカーも絞られてきて安定してるのかなっていう気はしないでもないですけど、どうですかね、はいはい、昔に比べれば。
どうなんでしょうね。
記事の中ではインターホンの開発自体はとても古くて、担当者も変わってしまってて、そうした中でパナソニックの方には使用者などを紐解きながら取り組んでいただきましたということでね。お互いリスペクトし合いながら作業を進めてるようですね。うん、
なるほど、なるほど。
これに対して iPhone はどう対抗するんですかね。
iPhone は
iPhone ですね。あ、日本の iPhone ですね。
あ、iPhone ですね。
iPhone ですね。
はいはいはいはい。まあでもインターホンって読んで確認してそこまでではないですか。
それ以上の機能、支援の機能をどこまで一般消費者がニーズがあるか、あるいはまあニーズを起こすことができるかっていうところでしょうね。
中身は知らないからわからないですけど、やっぱりここの写真にあるように、はい、据え置き型というか、ええ、壁にくっついてカメラで撮って会話してっていうシステムじゃないですか。こういうだと部屋の中にいるとスマートデバイスいろいろなものと連携して、はい、どこにいても顔が見えながら話できたりするんでしょうけど、電話と何が違うかなみたいな感じもあるし、差別化難しいなっていう、これだけで商売って大変なんだろうなっていうのを感じます、ね、
コミュニケーションの最初の入り口でそこに危機的な要素も加わってるわけで、シビアな作りにせざるを得ないっていうのがまあ実情やと思うんですけど。
そうですね。
私以前は訪問修理やってたから、やっぱり普通の家とマンションとか会社とかピンポンってなしないこと多かったわけですよ。いろんな会社のいろんなインターホンやっぱりその時見て、応対もいろいろあって、あれね、押す側はすごい緊張するんですよ。多分押す前からカメラで見られてるんやろうなーって。だからもうカメラ撮影範囲と思われるとこ行くまでにはもう見切れにしとかんとダメなんですよ。
そうですね。はいはいはい、はい。
なんかあの、押してからピンポンって誰かはーいって出てきてから、やっとこう整えてると、いや、こんな人、みたいな感じになっても困るから。そう、なんかそういうのね。訪れる方はそれでそういう緊張もあるし、来られる側は来られる側で、予期せぬ来訪者ですもんね。急にピンポンで、っていう、今から対応せなあかんみたいな緊張があってね。はいはいはいはい、お互い電話のアポとかなくても、ゆるーくこう存在がわかる何かがあれば、なんか、あ、もうすぐ来るなとか、まあ、もうお家の中の人も知ってくれてるし、なんとかいけるかなみたいな、ゆるい。今日たまたまツイキャスのツイキャス VV っていう新しい VR のアバターを作ってワールドで共有するサービスの始めたいうのをニュース読んでたんですけど。
はい。
アバターを出したらわかるんですかね、玄関に。自分のアバター表示して。
ああ。
こっちはカメラから外を見るだけやったら向こうも、誰が見てるかわからへんけど、こうアバターで画面がこう向こうにいらっしゃいませ、みたいな出て。
なるほど。
なんかこう和むみたいな。
はいはいはいはい、
こっちはこっちでスマホに自分のアバター表示して、何やってんねんっていう感じになるけど、やっぱダメですかね。
なるほど。知り合いが来た時はそれグッドだと思うんですけど、
はいはいはい。
セールスが来た時はノーグッドですね。
だから、コワモテのアバターで対応してるわけですよ。
なるほど、なるほど。
何ですか、今。
なるほど、なるほど。声も変えてね。声も変えて。
そうそうそう。ボイチェンして。いいじゃないですか。うん、どうでしょう、ね。
ナイスアイディアですよ。うん、
私がこんな思いつくで今言ってると、多分もう3年ぐらい前からこれ作ってる人多分どっかにいてると思います。来月ぐらいで発表されてるかわかんないです。
まあその時はね、うちが先言ったって。
いやいや、そんな無理
で
しょ。 凡人の考えることは世界で1000人の天才が作ってると私は思ってるんで。そのパナソニックさんはもう一つ、新ネットさんがね、ニュース書いてましたね。パナソニック、スピーカー&Wi-Fi 対応の LED ライト、アプリで操作、音声プッシュ通知も、という記事がありました。パナソニックさんも、シーリングですね、これ。天井にくっつける丸い UFO みたいなやつですよ。照明器具ね。そう言わんとわからん人もいらっしゃるかもしれない。精度とか言ってるんですよね、皆さん。
え？
シェードって影じゃないですか。
はい。
普通。
シェード。
そう。うん、電球の傘のことをシェードって言うんですよ、それで。
うん、
普通は照明器具の、ね、うん。でね、そのシェードっていうのを、なんでか知らんけど、日本の家電はパッケージに書くときに、シェードって書くんですよ。そう。シェードって書かずに、シェードって書いてあって、一回検索してみたら分かると思うんですよ。シェードで検索するとね。
シェード。
シェードで検索すると照明器具出てきますよ。
ああ、本当だ。
ね、出るでしょ。
シェードのおすすめランプ。
そうそうそう。で、いっぱいあるんですよ。だから昔ランプシェードとか言ってたのがね、今なんか、その、シェードっていう商品名っていうか、故障でね、言ってるのが多いんですよ。シェードの方が馴染みある方にはそれです。と今言っておきます。パナソニックさんは光と音で一日をサポートし、様々なシーンに合った空間を演出する、パルック LED シーリングライト、ライフコンディショニングシリーズを発表しています。9月1日からの発売だそうです。畳12畳と8畳までの2機種、計4機種を用意しましたということで、スピーカー搭載ですよ。これ前からあるんですけどね、その照明器具にスピーカー入ったやつっていうのは。うん、
ありますね。
うん。いやー、でもまた出してみましたね。天井から音が降ってくるんですよ、だから。
お店みたいな雰囲気になるんですね、家が。
それはスマートスピーカーと連携してるんで。
ああ。
だから、どっかに置いたスマートスピーカーっていうか、天井に向いて語る感じになると思うんですけどね。
はい。
スマートスピーカーとの連携による音声操作も可能ということなんですね。これなんでこの話取り上げたかというと、ね、私、アイリス大山の、そういうのを3年ほど前に、コロナ前やから4年前から、4年前に買ったんですよ。
はい、
で、今でも使ってるんですよ。で、最初期よく Amazon エコーからつけてとか消してとかやってたんですけど、ある時から全然できなくなったんですよ。それ、アマゾンエコーと、その、照明器具の中に入ってる Wi-Fi の回路が連携してるだけやと思ってたんですけど、なんか間に iPhone がいるんですよ、どうも、これ。
うん、そうですね。あ、パナソニックの公式のホームページですね、その、ライフコンディショニングシリーズのページを見ると、使用環境は iOS13.0 以降、Android 8.0 以降。
そうそうそう。
が必要なようですね。はい。それと、あと、常時接続されたインターネット環境。
うん、
と無線 LAN ルーターの設置、その3つが要件になります、ね、
大変なんだね。
とは言っても、ね、iPhone 持って出かけてしまうわけじゃないですか、
うん、
でも外部から操作できるんですよ、入り切りが。
あ、うん、みたいですね。
だから iPhone は常に照明器具の前にいないといけないわけじゃないんだけど、
はい、
設定とか確認とかのが絶対いるので、
なるほど、
っていうことなんですよね。生活リズムに合わせて照明の変化を自動でつけたりもできるっていうのはなかなかいいですよ、
うん、
私もうちのがちゃんと動いた時は朝起きる前にわーっと電気ついてくれてて、あ、なんか遠足行く日の朝みたいやとかね。なんやそれ。
どういうこと。
いや、遠足行く日
で
親がほら弁当作ってたりするから家電気ついて明るいわけじゃないですか、
はいはいは
い、いつもの時間よりもだから、はいはい、あ、なんか、あ、今日電気ついてるのは遠足行く日やとかね、
お、
ちょっとそれ思い出したりするんですけど、
これはあれですか？眠りが浅くなるようにだんだん明るくなったりするわけです。
いやー、どうやろ、それはちょっとわかんないですね、はい。ただゆっくり明るくしていくようなできるはずですよ。今そういうの多いから。
おー、すごいですね。いいですね。
就寝時のマインドフルネスを瞑想サポートするっていうのも書いてあるみたいから、睡眠前の環境を整えるっていうのもね、できるみたいですよね。
おー、今時だ。
ねえ。まあ、お値段ちょっと書いてないんで、わかんないですけど、多分パナソニックさんなんで、最低でも2万円台、あるいは3万円台からじゃないかなと思いますけどね。ここまで照明とか家電の話をしてきて、いきなり全然違う話で最後は締めますよ。IT メディアにあった記事です。本来の意味とは異なるスマホのロムとは、という記事がありまして。ロムですよ。ロムといえば。
ロムといえば。
なんか、ハルさんが、何回も調べた。調べまくった。調べまくったって言葉を今日は言いまくった。
はい、この IT メディアの記事、7月23日のこのロム問題ですね。そのロムっていうのを内蔵ストレージの意味で使われてることが多いっていう記事なんですけど、 私前2019年の7月30日に連続ツイートをしてるのを思い出しまして、当時衝撃を受けたんですね、
そのことについて。
ロムがその内蔵ストレージの意味で使われてると。でロムの本来の意味っていうのはリードオンリーメモリーなの で、書き込み負荷、読み出しのみ可能な半導体記憶装置という意味なのに、内蔵ストレージ、ストレージということはその書き込みができるんですよね、はい、情報の保存ができるので。当時非常に衝撃を受けてすごく調べまくったのを思い出しました、この記事を見てですね、うん、今気づいたんですけど、同じ IT メディアが当時もよく似た記事を書いてたんですね。
それは2017年6月の記事で、知らないと恥ずかしい、はい、メモリのラムとロムの違いっていう記事ですね。
そうですね、 IT メディアもライターさんが違うんですけど、当時も同じようなことを書いてたということ、当時の記事の方がかなり詳しいですけどもね。
あ、わかった。なんでロムっていうか、ここに書いてある、はい、ゲームソフトや音楽 CD ってことで、ゲームカートリッジカセットに馴染みのある人はあれをロムって呼んでたからでしょ。
確かにロム、
ファミコンカセットって言わんと、ファミコンのロムってみんな言ってたでしょ。
言ってた言ってた。
だからデータが入ってる入れ物イコールロムなんですよ、その人たちにとっては。
ああ、なるほど。
書き換え可能じゃなくても、そこにデータが入ってるとこなんだから、スマホの中のデータ入ってるとこはロムっていうことで納得性があるんじゃないですか、ひょっとしたら。
どうなんですかね。
多分そう考えると私はなんとなく納得性があるような気がしてきました。だから世代的な話じゃないですか、そうなると。
それもあるかもしれませんけど、当時衝撃を受けていろいろ検索しまくってツイートしまくったらいろいろリプライいただきまして、はい、でその時に分かったのが2010年に NTT ドコモが新機種発表のパンフレットの中で内蔵ストレージをロムというふうに表現しているのが出てきた中で一番古かったんですけども、
はいはいはい、
それがまあ今もずっと続いてるんですが、ただ今振り返ってみると、あ、そんなこともあってんな、そんなふうに思ってたんなというふうに気にならなくなりましたね。
春さんも丸くなったもんだねみたいなことですね。もっと尖ってたはずなのに、ロムとはどういうことだ、俺が裁判で決着つけてやる、言わせるんですか。そんなふうには言えへんと思うけど。
ただもう一つ IT メディアの記事で気になったのが、説明の中で海外表記はインターナルメモリストレージと表記することが多いっていうふうに書いてるんですけども、
はいはいはい、
当時も調べたんですけど、海外でも内蔵ストレージのことをロムって書いてるところも結構ありましたし、うん、海外って一体何やと、海外で一括りするのはちょっと変じゃないかと、
まあ、それは大きすぎますもんね。
そう、それはもうずっと思ってるんですけどもね、うんうん、
当番組シャープ OBT のハッシュタグをつけてツイッターでつぶやいていただきますと、こちらで検索して読ませていただきます。シャープアップル、シャープワンボタンの声で書かれても検索してますよ。ヨシリンクさんからは、スワム何気にまだ続けてます。久しぶりに訪れたお店とかスポットとか何年ぶりなのかとかが分かって楽しい。メイヤーと呼ばれるそのスポットの持ち主的な勲章遊びも楽しみです。アップル界隈はワンボタンの声リスナーさんもやってる人多いのではといただきまして。前に位置情報記録遊びというか、フォースクエアというサービスの話を取り上げて、はい、今は名前変わってスワームって言ってるということでしたね。スワームの？
スワーム。
スワームなの？わかんないですよね。
スワーム
です。スワームでいいんですか？
スワームです、ね。
はい。フォースクエアの時もそうでしたよ。そこの場所の常連さんはポイントみたいなのがだんだん高まっていって、
うん、
なんか一応主的な扱いにしてもらえるんですね、確か
ね。ありましたね。は
い、うん、なんかみんな家の前になったらいい。人通り多いところに住んでる人はラッキーやけどね。ちなみに、うちの玄関開けて、20メーター先がね、ポケモン GO の、なんか、戦う場所になってるみたいなんですよ。でも、日曜とかになったら、全然自転車乗ってみんなそこ集まってくるんですよ。何やってんやろな、あんなとこで。何にもないんやけどな、と思ったらみんなそこでやってあるんですけどね。ね、集める場所、いいですね。うちも行きたいな、いろんなところ。
野沢坊さん。
はい。
ボールペンのバネを使ってたけど、それでも永久に使えるわけじゃないということで、ライトニングケーブルの根元が断線する問題ですね。
はいはいはい、
被膜が剥がれた状態のライトニングケーブルにボールペンのバネを巻きつけて補強してはったんですけど、
はい、
それでも永久に使えるわけじゃないと、かなりひどい状態の写真が、
これは怖いですね。
これはちょっと怖いですね。
スチームパンクのジャンキーないろんなかっこよさを追求するならこれもいいかもしれないけど、これは多分実用には耐えないと思いますね。で、今春さん巻きつけてという表現を取られましたが、多分これは断線して一回バラバラにした状態でスプリングを入れてからもう一回つけてされてるんじゃないかと思うんですが、
あ、うん、あ、まあそうですね。
ったらね、これ被覆から血栓見えてるんで、そこにスプリング当たると怖いなっていうのがあるんで、まあお使いにならない方がよろしいんじゃないかと思いますが、ライトニングね、もっと1本20円ぐらいすればいいんですよね。でもみんな気軽に新品変えてね。
そうそうそう。
ね、
もう、それありがたいよね。いい値段しますから。
以前に比べるとだいぶ安いの、安くなりましたけどね。
アップルのロンドンのお店の絵じゃないけど、ライトニングの種植えたらこうビューって生えてきて茎が生えて、花が咲いて実になったら先はライトニングコネクタになるとか、はいはいはい、アホなこと言ってますね、私は。ほんまに。
夢があっていいです。
そうですか。C.I. 酒井さんから、レッドドワーフ号めっちゃ面白い、イギリスのシュールでナンセンスなコメディは最高といただきまして、あ、レッドドワーフのね、話をこ
の
間
した。前のね、はいはいはい。
あれ配信で切りましたけど、あの後だいぶ話したんですよ、私で。だいぶくどいぐらい話してて。多分あれまで出したらリスナーさんも多分嫌だと思ったんで、切りました。すいません。そうそう、ハルさんさっきドラマ、ベトナムとはシチラって言いましたけど、そっちドラマとか映画はどうなんですか、うん、あんま面白いのやってないですか。
いや、ベトナム語なんてそもそも全く見てないんで。
そこは見ましょうよ。
いや、見ようとは思ってるんですけど、映画館とか行ってみたいなと思ってはいます。
テレビは？
うちテレビ映らないんですよ、普通。いわゆる地上波とかそういうのを入れてないので。ファイアスティック TV が映るだけです。
はいはいはい。なんか地元の見れないんですか、それは。
見ようと思ったらなんかあるでしょうね、ネットフリックスとかでも。うんうん、ベトナムのドラマとかはあると思いますけど。うんうん、興味が出れば見てみます。
興味が出ればでしょ。もう大体そういう時ってもうずっと興味でままに行くそうな気がする。まあまあまあ、お仕事お忙しいからね、その何でもかんでも遊びに時間使えたらいけないけど、アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。7月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの現状維持。夏の商用に期待できないので今年発表予定の新型 iPhone は見送りそうとか、M1 Mac を買ったものの制作環境をいきなり変えると大変なのでシステム周りは前のままとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの7月の予定をお伝えいたします。7月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。7月27日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は7月28日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。